ヨハネの福音書5章19節。イエスは彼らに答えて言われた。まことにまことにあなた方に言います、子は父がしておられることを見て行う以外には自分から何も行うことはできません。すべて父がなさることを子も同様に行うのです。それは父が子を愛し、ご自分がすることをすべて子にお示しになるからです。またこれよりも大きな技を子にお示しになるので、あなた方は驚くことになります。父が死人をよみがえらせ命を与えられるように、子もまた与えたいと思う者に命を与えます。また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。それはすべての人が父を敬うのと同じように子を敬うようになるためです。子を敬わない者は子を使わされた父も敬いません。
今日の一日一章の参照箇所なんですけれども、19節でイエス様が、子は父がしておられることを見て行う以外には自分から何も行うことはできません、というふうにこういうふうにおっしゃってるんですけども、父がしておられることを見て行う、何を行うと言ってらっしゃるのかというと、この話は38年間ずっと寝たきりだった人を一瞬にして癒して、起こして普通に生活できるようにされた、そういう奇跡を行われた後なんですね。で、まあ、それだけじゃなくてイエス・キリストはいろんな病気の人を癒されましたし、悪霊を追い出しておられましたし、目の見えない人を見えるようにされたり、足の全く動かない人を立ち上がらせたりしておられたんですね。でそういうことについてですね、子っていうのはイエス・キリストのことです。で父がしておられることを見て行うやん、父っていうのは父なる神様のことです。でキリストは父なる神様がしておられることを見て行う以外には自分から何も行うことはできませんと、まあ、自分何も行うことはできませんとおっしゃってるんですけども、キリストは何でもできる方なんですね。神の子としてどんなことでもできる方なんですけども、あえて、この一つ一つ父なる神が知っておられる通りにそれに従うんだとおっしゃっているんです。父なる神を信頼して、そして父なる神のなさることは最善で最高で、もうそれ以外にないと思って、従っていらっしゃるんですね。だから、まあ、何でもできる方が、まあ、自発的に、自分を、なくして父なる神に全部をこう委ねられているという感じです。で見て行う以外にと書いてましてね、見て行うと、そして、全て父がなさることを子も同様に行うのです。読んだ感じでは父が何かしてやらっしゃる、それを見て同じようにしているという感じがするんですけども、私たちが例えばですね、賛美で振り付けなんかして賛美することがありますね。そんな時に初めてやる時にはなかなかできませんので、隣の人、前の人、上手い人キョロキョロ見ながらしますよね。そんな感じがしますね。でもそういうことではないんですね。もっと見てするというよりもほとんどもう一体となってなさっているような感じなんですね。一つの例を取ればこの操り人形、人形を操る人が全てを行っていて、人形はその人に操られて動いているんですけども、見てる人から見るともう 人形が喋ったり、人形が歩いたり喜んだり喧嘩したりしてるみたいに見えるんですね。でもこの例では人形には意思がありませんのでね、なんかもうそれこそ操られてるだけですね。そうじゃないんですね。やっぱりイエス・キリストは神様と一体となって動いておられますけれども、自分の意思を持ってらっしゃるんです。それを自発的にこう委ねてらっしゃるんですね。まあ、一つの例、別の例を取ればですね、オーケストラと指揮者、指揮者の指揮に沿って、もうたくさんの楽器の奏者がその指揮に沿って演奏しますね。それで指揮者がこうオーケストラという楽器を演奏しているような感じで、もう本当に指揮者の指揮に沿って全ての音が出てくるわけですね。そうするとなんか指揮者が演奏しているような感じなんですけど、実際に演奏しているのはその一人一人の奏者なんですね。まあ、それに近いかなと思います。もっと近いのはもうすぐ上手な通訳の人の、演説する人とそれを通訳する人、もう本当に上手な通訳の訳を聞いていますと、なんかその人が演説しているような感じがしてきますね。キリスト教の大きな集会や伝道大会なんかで外国のメッセンジャーの通訳をする人というのは一般の通訳者はできないんですね。やはりいつもこうメッセージをしている人でないと翻訳はできても、外国語を日本語に訳することはできても気持ちは全然伝わらないんですね。それでやはり牧師や伝道者で英語ができる人が選ばれるんですね。で、本当に上手な通訳者になりますとですね、外国のメッセンジャーの言ってることを通訳するんですけども、もう何を言いたいのか分かるんですね。もう次に何を言いたいのか分かってるもんですから、もう待ってましたとばかりにその何ていうかそのメッセージを伝えるんですね。こういうのを、以心伝心と言ったらいいんでしょうか、もう本当に一体化しているような感じですね。それに近いように思うんです。神様がこの思ってらっしゃることもう全部分かって、そしてその神様がこうしたいだろうなということをもう分かりながら、もう本当に一心同体となって神様の御業を行っておられるということなんですね。私たちはこのイエス・キリストを信じて、そして本当に神様を信じてるんですけども、もしイエス・キリストと神様がだいぶこう違っていればですね、神様はこう考えるけどもキリストはこういうふうに教えられるということであれば、キリストを信じることと神様を信じることとが全くバラバラになってしまいますね。でそんなことはないんですね。もう神様の思いとキリストの思いはいつも一致しているので、私たちが本当にキリストの言葉を聞くなら、もうそれはもう神様の思いであり神様の御心なんですね。で、20節を見ますと、またこれよりも大きな技を子にお示しになるので、あなた方は驚くことになります。38年寝たきりだった人をこの立ち上がらせたり悪霊を追い出したりなさってるんですけども、それよりも大きな技をこれからされる、まあこれからのことですね。で、あなた方は驚くことになります。で、どんなことかというと、 21節にあるように、父が死人をよみがらせ命を与えられるように、子もまた与えたいと思うのに命を与えます。この死人をよみがらせ命を与えるということ、このいろんな病気を癒すとか、足の動かない人の足を動かすとかいう奇跡があってもですね、やっぱり死んだ人をよみがえらせる、命のない人に命を与えるという、これほどの大きな御業というか奇跡というのはありませんね。それをですね、これからしようとなさっているんです。しかし、父が死人をよみがえらせ命を与えられるようにって言ってらっしゃいますけども、父なる神がそんなに死人をよみがえらせられたことってあるんでしょうか。まあ、最初に土から人を作られて命の息を吹き込まれた、全く命のないところから命を作られた、これはこの神様の御業ですね。しかし、まあ、死人をよみがえらせたっていうのは旧約聖書の中に2箇所あるんですね。エリアが死んだ男の子をよみがえらせた、エリシャもよみがえらせてるんですね。2箇所あるんですけども、そんなに神様が死人をよみがえらせ命を与えられたという例は少ないんですね。これはですね、神様が今までそういうことをなさってきたというよりも、こう神様の力、神様の性質のことを言ってるんです。申命記の32章にですね、神は殺しまた生かす方だと。でこれはもう当時のユダヤ人にはもうよく知られていましてですね、神様はそんな力を持っていると、殺すことも生かすこともできる方やと、それはもうみんなも認めていたんですね。でそういう神様 この本質的な性質、神様は死人をよみがえらせ命を与えることのできる方だと、そしてそうしたいと思ってらっしゃるということもあると思うんですね。神様は殺したいと思ってらっしゃいません。神様はなんとか、この世界には死というのはどうしても避けることはできないけれども、死人をよみがえらせ命を与えたいと思ってらっしゃるんですね。でその神様の思い、神様の力、そして神様の思いをですね、キリストは、子もまた与えたいと思うのに命を与えます。父がなさっていることを見て、そして子も同様に行うのです。ですから神様が持っている力、そしてしたいと思っていらっしゃることを、これからキリストはしていこうとなさっているんですね。そしてやがて世の終わりに、キリストを信じた人々を皆よみがえらせられます。そしてご自分の天国に招かれるんですけども、でもそれはですね、肉体の復活ですね。肉体よりも魂が大事です。魂もですね、現在ほとんど死んだような状態になっているんです。放蕩息子の例え、有名な放蕩息子の例えがありまして、息子が父ともう絶交してですね、そして町に行って遊びほうけて何もかも使い果たしてしまって、そしてもう父の家に戻ろうと思って戻ってくんですけども、その時に父は本当に喜んで迎えて、戻ってきた子供のために宴を設けるんですね。でその時にこの子は死んでいたのに生き返り、命がなくなっていたのにこうして あるんだからということに言われているんですね。で放蕩した息子、もうお金と欲望のために生きていた息子は、魂は死んでいたんだと。でその死んでいた魂が今本当に人間のあるべき魂を持ってここに戻ってきて、ここにいるんだということを言っているんですね。人間の魂は本当は神様への崇拝と、この愛と またお互いに対する愛と、この本当に温かい心の中で生きるように、生きるべきものなんですね。それがもうそのことを失って死んだような状態なんですね。その魂をキリストは信仰によって蘇らせてくださるんですね。人は新しく生まれなければ神の国に入ることはできません。そしてイエス・キリストのあるものは全て新しく生まれ変わったものです。新しく作られたものですと聖書は言っています。イエス・キリストを信じる人は新しく生まれ変わって新しい命を与えられて新しい魂、永遠に生きることができる魂を与えられて、そしてそれでですね、死は終わりではなく通過点だと、今日の主法に今度のイースター集会のことのが出てましたけど、そのテーマがですね、死は終わりではなく通過点だと、肉体が新しくなるそういう場所なんだと、こうね、私たちは信じてるんですね。キリストによって、本当に死んだ人がよみがえり新しい命が与えられて、そしてやがて私たちは肉体も新しくされて天国に入ることができるんですね。それをですね、父が願ってらっしゃったようにキリストが実行されたんですね。そしたらですね、じゃあ十字架にかかられたことも父がしておられることを見て子も同様にされたことなんでしょうか。十字架について人はいろんなことを考えます。神様は怒って人を滅ぼしてしまうとしておられたのに、キリストは私たちを愛して神様にどうかこの人たちを許してください、私が代わりに死にますからどうかこの人たちを許してくださいって言って滅ぼすことをこうやめさせてくださったと、そういうふうに考える人あるんですけど、これは父は怒ってらっしゃる、しかしキリストは私たちを愛して取りなしてくださったという考え方で、ここに言われていることと違いますね。またある人は父なる神は私たちを愛して、そして私たちを救うためにキリストに十字架にかかるように命じられた、人々の身代わりとなって死ぬように命じられた、キリストはその命令を受けて、そのように、苦しみを受けられた、これは一般的な理解で、正しいと思うんですけども、でもこの今日のこの御言葉から考えるとですね、神様の思いとキリストの思いが全く一つになっているんですね。その神様が天でこうしようと思って命令して苦しんだのはキリストだけだというんじゃないんですね。この今日の御言葉から考えると、神様は本当に人間を愛しておられて、人間が罪のために滅びなければならないことをものすごく悲しみ、ものすごく苦しんでらっしゃった。ちょうど子供が病気とか事故とかでものすごい痛い思いをするときに、もう親はもうとても我慢できないぐらい、もうとても見てはおれないぐらいですね、子供以上に痛みを感じるんですね。で、神様は人間が罪のために滅びなければならないことは仕方がないけれども、もうそれを放っておけない、もう心が苦しくて仕方がない、でその気持ちをですね、キリストが受けて、神様はできれば自分が変わってやりたいっていう気持ちに なられたんですよね。でそれをですね、キリストが代わりに受けてですね、私が身代わりになりましょう、私が身代わりになって死にましょうと言って十字架にかかって死なれたんですね。 ですからキリストも苦しまれましたけども、まず神様が人間が滅びることを苦しまれて、そしてキリストが身代わりになられたんですけど、その一人子の苦しみではもう直に神様に伝わっていって、本当に神様の苦しみだったと思うんですね。神様は本当に十字架において死なれたのはキリストですけれども、十字架においてどれほど私たちのために苦しまれたかということを今日思いました。そしてそれは本当に神様の深い深い愛から出ていることです。神様の愛は海よりも深く、火よりも熱い愛です。それを私たちはこの十字架で見るんですね。祈りましょう。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。本当に神様がどれほど、私たちの罪とまた滅びを悲しみ悩み苦しまれたかということを思います。イエス・キリストの十字架はまさに神様のその思いの表れだったと、私たちは今日これから聖餐式を持ちますけれども、本当にその神様の愛を覚えて、受けたいと思います。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。